今日はルカによる福音書の一章ルカの一章26節から、まず38節までを読みます。私が持っている聖書は新共同訳ですので、恵美さんと一緒ですね。これだと、100ページです。100ページ一章の26節から38節まで。よろしいですか。はい、じゃあですね、私がお読みしますので、訳の違う方はそれぞれで読んでください。ルカの1章26節から38節。6ヶ月目に天使ガブリエルはナザレというガリラヤの町に神から使わされたダビデ家のヨセフという人の言い名付けである乙女のところに使わされたのである。その乙女の名はマリアと言った。天使は彼女のところに来て言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。マリアはこの言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んだ。すると天使は言った。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座を下さる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。マリアは天使に言った。どうしてそのようなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに。天使は答えた。聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。あなたの親類のエリザベトも年を取っているが、男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのに、もう6ヶ月になっている。神にできないことは何一つない。マリアは言った。私は主のはしためです。お言葉通り好みになりますように。そこで天使は去っていった。もう一度37節から読みます。神にできないことは何一つない。マリアは言った。私は主のはしためです。お言葉通り好みになりますように。アメン。ご存知のイエス様が生まれる次第の場面です。マリアが御使いからお告げをいただいて、あなたは身ごもって男の子を産むという、その場面です。クリスマスではよく語られるんですけれども、どうもですね、神にできないことは何一つないっていう言葉が最近、私の心の内に占めていまして、私たちには不可能というふうに思えるようなことでも神様はなさる。私たちには意外だと思えるようなことも神様は、なさって、そして本当に人の思い浮かばなかったような良いことを神様はしてくださいます。マリアの場合、ですと、まず彼女はとても貧しい、 癒しい橋ためというふうにマリアは自分で祈ってるんですけども、本当に田舎の、これはナザレというガリラヤの町にいた時の出来事です。イスラエルから遠いし田舎で、エルサレムの人からはもう田舎門として蔑まれているようなところです。そこで、大工の家に嫁ごうとしているところでした。あまりパッとしない本当に田舎の貧しい町です。そこでそんなある日にマリアのところになんと天使が来るんです。皆さんももしかしたら自分が貧しくてとてもじゃないけど大きなことを成し得ないと思いつつ日々の日常を過ごしているかもしれないんですけれども、そんな私たちにも、ちゃんと神様は覚えていて来てくださるんです。ちなみにマリアはイエス様を物理的に身ごもりましたが、私たちは霊的にイエス様を身ごもっていますよ。イエス様はうちに宿しています。なぜなら皆さんは一人一人が神様をお入れする神殿だと、先週でしたっけ、メッセージで語りましたね。皆さん一人一人のうちにすでにイエス様生きていてくださるんです。そして私たちがその御言葉を聞いた時、あるいは、そのイエス様の喜ぶことをした時、内側でなんかクッククックって動く感覚がありませんか。内側で何か触れるような、内側の赤ちゃんが喜んでいるかのような。まあ僕は男なんですけれども、何か内側に、自分とは別の、存在が生きていて、でそれでそれが喜んだりあるいは悲しんだりするっていうのをたまに感じます。それはきっとイエス様を、皆さん一人一人が宿しているからであり、僕も宿しているからだと、思います。で、マリアはですね、まずこの見つかりの言葉に戸惑って、これは一体何だっていうふうに考え込みました。私たちもそのような、突拍子もないこと、神様が、なさることは全て素晴らしいんですけれども、あまりに素晴らしすぎる、そういう伝えに関しては、驚き戸惑い、そしてこれは何のことかというふうに思うことがあります。でも御使いは恐れることはないとまず言ってくださいます。神様から恵みをいただいていると。そして、ここでは身ごもって男の子をこれから産む、その子をイエスと名付けなさい、その子は偉大な人になり意図高き方の子と言われる、そしてダビデの王座を継いでくださり永遠にヤコブの家を治めてその支配は終わることがないと、とてもじゃないけど突拍子もなさすぎですね。マリアが、ね、きっと普通に暮らしていたある日突然こんな、ね、偉大な人になるとか、ダビデの王座を下さるとか、しかも男の、私はまだ男の人を知りませんのに、実際知らなかったのに、赤ちゃんができると、そういうことを言われるんです。で、天使が、また答えるんですよ。神にできないことは何一つない。あの親類のエリザベトも、身ごもって6ヶ月になっている。もう本当に産む子供を産むには遅すぎる年であって、もう本当に身ごもる余地もなかったのに、あのエリザベトさえも神様は身ごもらせた。ましてやこのマリアにも、その不可能なことはあろうか、そういうことを言うんです。でここからの言葉がこのマリア、イエス様のお母さんとして選ばれたマリアたるところです。マリアは何て言ったか、私は主のはしためです、お言葉通り好みになりますように。お言葉通り好みになりますようにです。神様が言い送った言葉がそのままこの身になるように、とても突拍子もないことであり、とてもじゃないけど信じられないことです。 でもそうしたことは理解する必要ないんです。ただお言葉通り好みになりますようにって神様に対してアーメンをすれば本当に幸いなものになることができます。私、エリザベトが、マリアに対してこう言うんですね、同じ一章の45節です。主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方はなんと幸いでしょう、そうです。主がおっしゃったことを必ず実現すると信じた人こそ、幸いなんです。もう一箇所、じゃあどういう人が幸いかっていうのがあるので、開かなくて結構ですよ、私が読みます。イエスがこれらのことを話しておられると、ある女が群衆の中から声高に言った。なんと幸いなことでしょう、あなたを宿した胎、あなたが吸った乳房は。しかしイエスは言われた。むしろ幸いなのは神の言葉を聞きそれを守る人である。アメン。ここでは、イエス様を宿した胎、イエス様が吸った乳房はもちろんマリアですね。でもイエス様はむしろ幸いなのは神様の言葉を聞きそれを守る人だということを答えています。私たちはすでにイエス様を宿しているんです。神の言葉を聞いた時、言葉は神であったとありますね。その言葉を聞いてそれを信じた時、イエス様が私たちのうちに宿られるんです。ですからイエス様はここで、むしろ幸いなのは神の言葉を聞いてそれを守る人である。そしてエリザベトも言ってますね。主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方はなんと幸いでしょう。これ私たちもこういうふうになれるんです。マリアみたいに、マリアみたいに主の言葉をそのまま受け入れて、そしてそのまま信じた、主のおっしゃったことが好みになりますように、そのように受け入れる人こそ幸いだというふうにイエス様はおっしゃっています。では最後にマリアの賛歌を、読みます。そこでマリア、これは一章の46節からです。そこでマリアは言った。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜び讃えます。身分の低いこの主のはしためにも目を止めてくださったからです。今からのちいつの世の人も私を幸いなものと言うでしょう。力ある方が私に偉大なことをなさいましたから。その皆は尊く、その憐れみはいよいよに限りなく主を恐れる者に及びます。主はその腕で力を振るい、思い上がる者を打ち散らし、権力ある者をその座から引き下ろし、身分の低い者を高く上げ、飢えた人を良いもので満たし、止める者を空腹のまま追い返されます。そのしもべイスラエルを受け入れて憐れみをお忘れになりません。私たちの先祖におっしゃった通り、アブラハムとその子孫に対してとこしえに。アメン。ここでマリアは歌っていますね。身分の低い者が、力を受けるんです。そして、持ち物を持っている者が恥ずかしめられます。それは単に、そういう貧乏な人がお金持ちになり、お金持ちが貧乏になるという、そういう逆説のことを言ってるんではありません。これはマリアが主のおっしゃったことを必ず実現すると信じているから、そのような逆転が可能なわけです。神様は実際身分の低いこの私たちにも 目を留めてくださいます。そして世の人は私たちを幸いなものと言います。なぜなら意図高き方が私たちに目を留めてくださったからです。私も本当に嬉しかったです。それまで教会に通っていたのに、でも単なる宗教をやっていた時期、それで絶望して神様に救いを求めた時に、本当にイエス様が生きておられるって知ったことがありました。本当にイエス様が心の内に宿ってくださって、新しい命が生まれた、そういう感覚があった時、本当に嬉しかったです。天と地を作られた意図高きお方が、こんな貧しい私のうちにも宿ってくださった、こんな私にも目を留めてくださった、そのことが嬉しくて嬉しくて仕方なく、そしてこのマリアの賛歌じゃないですけど褒めたたえました。この55節の最後の方に、アブラハムとその子孫に対してとこしえにとあります。アブラハムの子孫とは、誰のことでしょうか。アブラハムのこと、あ、河合さん手を挙げました。はい、どうぞ。ん？信じる者、そうです。信仰によるものこそアブラハムの子孫です。血筋によるのではなく、信仰によるものこそアブラハムの子孫です。ですから私たちは信じるものである限りアブラハムの子孫です。神様の恵みはそのアブラハムの子孫に憐れみをお忘れになりません。意図高き方が雇られるのは私たち信じるものです。エリザベトがここで言ったのは、主がおっしゃったことは必ず実現すると信じたものが幸いだというふうに言っています。ですから私たちもこのマリアのように、主から言われたことはただアーメンと言って、私は主のはしためです、お言葉通りこの身になりますように、そういうふうに言いたいと思います。では最後にお祈りの時に移りたいと思いますけれども、このマリアの賛歌、マリアの祈りに似たところがサムエル記にもあるんです。ハンナの祈りです。彼女も、ずっと子供が与えられていませんでしたけれども、しかし祈りによって与えられました。で、そこのハンナの祈りを、祈りつつ祈りに入りたいと思います。第一サムエル記の2章の4節から読みます。では読みます。勇士の弓はおられるが、よろめく者は力を帯びる。食べ飽きている者はパンのために雇われ、飢えている者は再び飢えることがない。このない女は7人の子を産み、多くの子を持つ女は衰える。主は命を絶ち、また命を与え、黄泉に下し、また引き上げてくださる。主は貧しくし、また富ませ、低くし、また高めてくださる。弱い者を塵の中から立ち上がらせ、貧しい者を悪田の中から高く上げ、高貴な者と共に座をつかせ、栄光の座を修行としてお与えになる。大地のもろもろの柱は主のもの。主は世界をそれらの上に据えられた。主の慈しみに生きる者の足を主は守り、主に逆らう者を闇の沈黙に落とされる。人は力によって勝つのではない。主は逆らう者を打ち砕き、天から彼らに雷鳴を轟かされる。主は地の果てまで裁きを及ぼし、王に力を与え、油注がれた者の角を高く上げられる。 アーメン。愛する天のお父様、なんと素晴らしいことでしょうか。なんと想像を絶することでしょうか。大地の諸々の柱を据えられ、世界をその上に据えられたお方である主を私たちがお入れしているとはどんなことでしょうか。なんと素晴らしいことでしょうか。私たちは誠にあなたをお迎えするにはふさわしくないものであるにもかかわらず、主よ、あなたのその御心によって私たちに目を留めてくださり、しかも私たちとこのように親しい交わりをするために、私たちのうちにあなたは宿ってくださいました。あなたを褒めたたえます。私たちはただあなたの御言葉にアーメンすることができますように、あなたの御心にそぐわないことがありませんように、私たちはただあなたのはしためです。どうぞあなたの言葉通りに好みになりますように、あなたの用意しておられる諸々の祝福が私たちの身の上になりますように。私たちはあなたを信じたものです。私たちはあなたをお入れするものです。どうかあなたの栄光が豊かに輝いてください。こんな貧しい器であるにもかかわらず、あなたという灯火を灯し続ける限り、私たちは世の光となることができます。あなたの光を遮ることなく輝かせることができますように。どうかあなたがご自由に御業をなしてください。この教会の上にあなたがご自由に御業をなしてください。この祈りを私たちの主、私たちの夫であるイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。
愛する殿のお父様、ありがとうございます。女が身ごをもって子ヶ月になると、主よ、ある程度の大きさに子供が達すると、子供がお腹の中でピクピクと動くことによって、自分が今子供を宿していることを私たちは自覚してわかります。主よ、私たちがあなたによって、私たちの中に祈りによる祝福を受けたまわった時でも、一番最初はその自分が祝福を受けていることを自覚できない私たちでしょう。でも女が身ごもって5ヶ月になれば、子供がお腹の中でピクピクと動くことによって、子が自分の中で確実に育っていることを印としてわかります。主よ、私たちがずっとこの教会の中で、私たち兄弟姉妹のために、まだこの教会のリバイバルのために、また私たちの手に預けてくださっている事業のために、主よ、私たちはずっと祈ってまいりました。祈ったことによって、私たちはあなたの御言葉を私たちの中にお入れして、その御言葉は私たちの中で毎日毎日あなたの光を浴びて育っています。女が身ごを持って5ヶ月になれば、ピクピクと動くのと同じように、私たちがお入れしたあなたの御言葉が私たちのこの霊の中にあって、ピクピクと動くそのことを私たちに与えてくださって、主よ、あなたは私たちの確実な主であり、私たちの祝福のもとであることを今日本当に実感できるように、あなたが祝福してください。マリアのようにはしためと自分のことを名乗ることができますように、本当に私たちの霊も肉も謙遜な趣を整えてください。そして今日マリアのように、主よ、あなたを賛美することができますように、私たちにもその賛美の力、喜びの力を与えてください。 これから祈るすべての時を通して、あなたの身力が私たちを導いてくださることを心から信じ感謝して、イエス様の御名によって感謝して祈りました。アーメン。今日はそれぞれですね、ずっと主の前で